今日の主題は父への道となっております。ヨハネによる福音書の14章6節と7節に注目してほしいのですが、イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。そしてさらに9節の後半、私を見た者は父を見たのだ。この御言葉を中心に学びたいと思うのですが、この私は道であり真理であり命であるっていうこの御言葉は大変有名です。その後に、私を通らなければは誰も父のもとに行くことができないとありますから、ここでキリスト教の独自性って言いますか、独善性が出てくるんですね。つまりある歴史の期間中にはキリスト教だけが真理なんだと、イエス・キリストを抜きにして誰も救われないというそういう独善的な態度ができて、そしていわゆる多宗教を見下したというふうなことがありましたが、これはそういう意味ではないと思うのですね。私自身は私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと信じてはいるのですけれども、他の方法だってあるかもしれないというふうには思うのですね。もっと大事なのは、ここのところがイエス様だけが本当なんだっていうふうに受け取ると、よく中世の絵にあるようにイエス様の頭の上に金の輪がついたり棒香が刺したり、とても神秘的な神様そのものなんだ、私たちはその本物の神様についてるんだっていう、ちょっと思い上がりが起こると思うのですが、そうではなくて、その後にあなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。イエス様を本当に知る、それはどういうことかというと、その後にもあります。私を見た者は父を見たのだ。つまりイエスの技に神を見るというのでなければ、何かこのキンキラの、ね、尊い神様がそこにいる、まあ、よく神を見たとか、あるいはそういう神秘的な体験をしたとおっしゃる方がいるのですが、それはそれなりに素晴らしいと思うのですが、私はこの新約聖書がイエスを指し示しているのは、そういう神秘的な姿ではなくて、イエスがなさっておられたこと、あるいはなさろうとしておられたことに神を見るっていうのが、本当に神を見るっていうことになるのではないかと。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないっていうのは、この洗礼を受けてクリスチャンになって、それ以外そうでなかったら神様を知ることはできないんだよっていう、そういう狭い意味ではなくて、イエスのなさったことをよく見て、そしてそこにイエスがまさに神の子だっていう、それを見出すことにおいて、私たちも今度は同じようにイエスと同じ生き方をするということにつながるんですね。そのことを勘違いしてはいけないと思うんですが、その神を見るっていうことについてですね、新井佐々夫先生がイエスと出会うっていう本の中でですね、こういうふうにおっしゃってるんですね。イエスのこのいろいろ病気を治した奇跡物語についてですね、大事なことは手を置いたら強くなったとか、そして目が開いたとかっていう、そういう現象ではなくて、イエスの姿勢の方が大事なんだということを言われるわけですね。そういう奇跡物語が出てきた根本の原因を問題にしていけば、私はまさにイエスは奇跡の人だと思いますと。なぜかというと、当時法によってそういう人と交わることをはっきり禁じられていたのに、これは新井先生があの時代の歴史をお調べになったときに、当時の各宗教にも病気を癒すっていう、そういう奇跡物語はあったんだそうですね。だけど新約聖書にあってユダヤ教にないのは、精神病と癩病の癒し、そういう人たちというのは、 法によってそういう人と触れると汚れる、だから触れてはいけない、接触してはいけないと法に決まっていた。ですからそういう立場の人たちというのはもう生きる術を失うわけです。決定的に差別されたまま、そしてその上に自分たちは清い民ですっていうのでこう上にいる、そしてそういう人たちを見下げる、その姿勢は神様のなさることではないっていうことをイエスが示されたんですね。ですから新井先生の言葉をそのまま引用しますと、法によってそういう人と交わることをはっきり禁じられていたのに、その法を乗り越えるのですからこれは殺されるに決まっている。つまり殺されるということを分かっていてそういう人々の中に飛び込むということは奇跡的な行為だと私には思います。だから後世の人々はイエスのそういう振る舞いからイエスにいわば神を見たということになるのではないでしょうか。イエスの振る舞いを通して神を見るっていうのが本当に神を見るっていうことで、五光が差してたとかですね、すごい輝いてたとかっていう、そういう自然現象の問題ではないということです。ですからミスミス法を破るということになった上に自分は命を失うかもしれないということは分かっていながら、そういう人々を見捨てられない手を出し使えていこうとする姿勢、それが神の愛の表れなんだ。神はどんな人も見捨てないよっていうその印なのですね。そこに神を見るというのでなければいけないと思うのですが、第二次大戦の時にポーランドにコルチャク先生っていう人がいました。映画にもなりました、大変有名な方ですが、彼は教育家であり医者でもありそして作家でもあったんですね。ポーランド系ユダヤ人、クリスチャンではなかったようです。で1876年に生まれて1942年にナチスが作った悪名高い絶滅収容所の一つ、トレブリンカ収容所のガス室で殺されました。その時が66歳。このコルチャク先生はさまざまな才能に恵まれた人でしたが、やはり一番彼が力を注いだのは困難な状況に置かれている子どもたちを何とかしなければって言って、そしてそれまで勤めていた病院を辞めて孤児院を始めるんですね。そして子どもたちを大事にしようと、そういう子どもたちっていうのは戦争孤児、病人や障害者の家の子ども、囚人の子ども、革命家の子ども、不老児、売春婦の子ども、その他さまざまな問題を抱えた子どもたちをこのコルチャク先生は引き受けられた。理想的な子どもの家を建設しようとして働き続けられたのですが、コルチャク先生がこういうことをするようになったきっかけをラジオ放送で話しておられたんだそうですね。子どもの頃、ある冬の朝、学校へ行くためにコルチャクは機動馬車、線路の上を行くね、馬車に乗って行ったんですが、ところが雪の吹きだまりに馬が足を突っ込んでしまってニッチもサッチも行かなくなった。で業者は鞭で激しく馬を叩いた。コーチャックさんはたまりかねて業者に向かってやめてって叫んだ。するとその業者はコーチャックにこう言ったって言うんですね。さあ降りろ、それで馬を引っ張ればいい。そんな優しい心を持っているのならさあ馬車から降りろ、馬は少しは楽になる。この言葉が彼にとってとっても重く響いた。私は本当に恥ずかしくなった。この日のことは私にとって生涯忘れられないことになった。よくわからないなら口出しをするな、手助けをしないなら文句を言うな、批判をするな。それが彼のとても大事な姿勢になったというのですね。で1942年8月の初めにコルチャック先生は面倒を見続けていた子どもたち192名それから職員10人ともにトレブリンカ収容所に送られた、ユダヤ人だからというんですね。ところがこのコルチャック先生は もうその当時においても大変有名でですね、で彼を惜しむ声が次から次に起こって、そしてさすがのナチスも彼は助けた方がいいかなっていうことで助けようとしたんですね。しかしコルチャク先生はこの特赦を断って、そしてガス室へ送られていって、彼をはじめ子供たちも職員も一人として生きては戻ってこなかったということですね。彼は逃れられる道が用意されていたにもかかわらず、そうはしなかった。自分が生き延びるかどうかっていうことが大事なのではなくて、自分が何をしようとしているのかっていうことがとても大事だとすると、子供たちを置いて自分だけ助かるということはできないっていう、そういう姿勢を貫かれたんですね。そういう意味では私はコルチャク先生も神を見ておられたんだというふうに思うのです。新井先生の話ではユダヤ教の中にはそういう精神描写と、それからハンセン病、雷病に対しての治癒奇跡っていうのはなかったっていうふうに書いてあるんですけれども、やはりユダヤ教の中にもそういう信仰をしっかり持った方がおられたんだというふうに思うのですね。私たちもそういう意味ではイエス様に神を見るっていうこと、それはとても私にはできない、そんな損だと分かってて自分を捨てるっていうことはとてもできない、それはイエス様が人となられた神だからなのできるんだな、そしてそのイエス様が私たちを助けてくださっている時にそのことができるかもしれない、だけど私たち自身の中にはそういう力はないと一層謙虚にならされる、それが本当だと思うんですね。私たちはイエス様を知ったから本物の神様を知ってんです、世間の人は知らないでしょうと言って優越感を持つことじゃなくて、イエスを知れば知るほどもっともっと謙虚にならざるを得ない、とてもできないな、だけど素晴らしい、そして、自分もできればほんのその一端でもやらせてほしいという願いを持って、そして与えられた命を生きていく、それが神が見えた人の生き方になるのではないでしょうか。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、私たちの主イエスキリストは自ら進んで、そして当時の掟を破ってまで阻害されている人たちのそばに立とうとされました。そのゆえにどれだけ多くの人が希望を持ったことでしょうか。そして2000年を経た今日に至るまで、主イエスキリストを通して希望を持ち立ち上がる人が全世界で起こっています。私たちもこの主イエス様に捕らえられて、そして主イエス様が私たちのうちに住んでくださっていますから、またこの週もイエス様の目で全てのことを見ていくことができるように、御前にいつもへりくだるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。